タネラジ。わかんないでしょ。聞いてね。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部タネでしょ、タネラジ。よろしくお願いします。
思っちゃったパート2ということで、
はいはい、
今回は、映画編ということでですね、
うんうん、
とある岩崎さんのツイートをですね、チェックしてですね、はい、その内容を後からこう、ひっくり返してですね、いろいろああだこうだ言ってやろうっていう
コーナーですけど、ほらやっぱそこに透けて出てるんですか、ああだこうだ言ってやろうが
透けてるっていうか、もうダイレクトで言ってますけど、
はい、はい、言いましたね。
でね、まあいろいろ気になるけど、
うん、
そのツイート見てるだけでよくわかんないから、
うんうん、
まあ、どういうことなのって聞きたくなるんだけど、多すぎて。
そうですね、そう自分でも多いんで、まだあと3つぐらいかけてないのありますからね。
からまとめてね、この機会に聞こうというね、
はい、
岩崎ファンにはもう必聴のコーナーでございますけども、
い
や
い
や、誰も
ない
から
な、本当いいね
は
扱えないんだ。
今回は映画、編ということで、ほらもうね、いいねを非常に期待してる人もいらっしゃると思いますけども、そういうこと気にしない。さあ行きましょう。はい、で、まあ、今回は映画のね話を聞きたいと思うんですけど、うん、先週ちょっと見たラインナップをざざっと伺ってもいいですか？
はい、先週でいいですか？
はい、
はい、ホットギミック、ガールミツボーイ、なぎまち、スパイダーマン、ファーフロムホーム、
うん、
新聞記者、
うん、
ペトラは静かに対峙する、
うん、
トライブコールドディスコード、ドキュメンタリーオブゲザーン、
うん、
コールドウォー、あの歌二つの心ですかね。あと、神と共に第2部。はい、以上です。
いやいや、もう本当にメモするだけでももう、そうすると 1,2,3,4,5,6,7,8,9 本見てんの？
先週多かったですね。あともう一、あのスパイダーマン2回見てんで10本ですね。
バカ野郎。すごいね。なんなの？金持ちなの？
いや、ちょっと異常なんですよね。この、しかもまあ全部サービスデーなんで合計1万円ぐらいか。はい。
どういうこと？毎週1万円使ってるってこと？
いや、今週は本当に多かったんですよ。あの世の中的にも言われるぐらい、うん、はい。
すごいね、
注目映画の公開が多かった週なので、
これだってどうやって見るの？1日2本って結構難易度高いと思いますよ。
1日2本見た
のか。だって、例えば7時に見て、で、9時に終わって、もう1回見るみたいな、そういうことしてるってこと？
月曜3本、火曜1本、
水曜3本って何？あ、それもうだお休みっていうか、仕事は。
いや、今仕事してますよ。あ、そうです。まあ、午前午後とか分かれてる仕事だったりするので、それを毎週シフト組んでどこで仕事するかみたいな決めてたりするんで。
すごいね。なんか岩崎さんってすごい人なんだね。
すごいのかな、分かんないですけど、今週は多かったです。とりあえず特にちょっとだからね、
その気がついてない感じを出す感じが、何、そのマツコの知らない世界にでも出ようと思ってんの？
だからこう、そういう人いっぱいいるし、もっと上には上がいるんで、僕なんかで全然あれなんですけど、
はい、
まあ、今週はたまたまそこら辺が多かった日が重なったってだけですね。だからやべえんですよ、これもやべえなと思って、それ変えようと思って今、うん、本とか、なんだっけな、新しく本とか Kindle で読んだりするんで、時間管理をね、もうちょっとちゃんとして余裕を持たないといけないなっていうのは最近の課題です。また、
はいはい、で、まあ、気になった作品がね、こうツイートに上がってるんで、まあ、それちょっと聞きたいとこなんですけども、
はいはい、
まあ、今回で言うと、まあ、ちょっと読みましょうか。トライコールドディスコードドキュメンタリーオブゲザン、
うん、
ゲザンは名前しか知らないくらいの門外観だけどすごく良かった。日本のパンクバンドがアメリカ中を旅して各地でライブを繰り広げ、各地の現実と課題に真正面から直面する。町山智博さんや、佐久間由美子さんを介して知るアメリカの土濃厚な現実が画面にとありまして、
はいはい、
もうこれ申し訳ないけど、これ読んでも全く意味が分かんないっていうか、
おうおうおう、
下山っていうのが、まあ、バンドってことなのかな。もう、
そうですね、
それもよくわかんない。まあ、そう、バンドがライブ、まあ、でドキュメンタリーなんだろうと、
うん
うん、まあ、それぐらいで、まあ、とにかく良かったっていうのだけは、まあ、伝わってくる感じではあるわけですけども、
はいはいはい、
まあ、これ 俺もちょっと気になって行きたいなと思ってはいるんだけど、
はい、
もう一声欲しいなという気持ちもありまして
毎回そんなこと言ってんだ、はい、
いやいやいや、ほんとほんと、なんかね、でこれはほらなんか連投みたいなのもしてるじゃないですか、
はいはいはい、
この画像はなんかネットで上がってる画像なのかな、
そうですそうです、
本編中というのは、
ね、はい、
そうだからこんなに連投してるってことは多分 すごく良かったんだろうなと思うのですが、もう一声欲しいところもあって、
うんうん、
例えばその岩崎さん泣いたとかさ、
うん、
なんかその感情的なトロとしてはどういう状況に陥ったんですか、最終的に。
最終的にわあすごいもの見たなって感じですかね。泣いた、ちょっとねグッとくるシーンというか、それこそここで写真で上げているこのネイティブアメリカンの方と、まあ心通わせたりとか抱き合ったりハグしてたりみたいなシーンはすごくエモーショナルな瞬間もありましたけど、
うん、
僕はそのアメリカも行ったことないですし、アメリカの特にね多分ニュースとかでも見れないような、
うん、
ネイティブアメリカンの方たちは正規としてそのまあいろいろ差別に遭う中で自分たちで身を寄せている場所みたいなところにも行ったりとか、
うん、
黒人の方が差別を受けている現場が映し出されたりとかっていうところに、まあ、全然自分の知らない世界っていうのがそこにあったし、うん、そこら辺のなんていうんですかね、わーってすごいもの見ちゃったなっていう感じがありましたね。
うん、そう思うとやっぱり岩崎さんこうツイートを読んだ方が岩崎さんらしさがよくわかるっていうこと
で、そうですね、整理されますね、
うん、何なんだろうねこのね不思議なね、本人に聞いてる方がよくわかんないっていうね、うん、まあまあでもなんか自分が行ったことのない世界をよりこう映画を介してだけど逆に強く、
う
ん、社会問題とかを感じさせてくれるっていうことではありますよね。なるほど。これざっくり見た方がいいかね、やっぱり。
いや見てほしいですね。僕そこまで下山のなんかすごいね、今ライブシーンで注目されてるバンドではあるんですよ。
パンクバンドなのね。
パンクバンドです。ものすごくはっちゃけたというか。
演奏のシーンも結構ある。
あ、まあすごいガンガンやってます。
はいはいはい。
すごいちっちゃい箱でもガンガンやってたりするので、そこら辺でなんか警察呼ばれてライブが中止になったとかっていうエピソードもあったりするんですけど、
そういう感じなんね、
その人たちがまあ今年も去年もかな、エントランスフリーで今年からフードフリーも始めたのかな、全感覚祭っていう、音楽フェスを自分たちで主催して、うん、まあ、クラウドファンディングとか、まあ、フリーって言ってもその自由価格なので、お客さんたちはまあ投げ銭じゃないですけど自由に払ってもらうみたいな形を取る音楽フェスをやったりするようなところでもすごく注目されてたり、あとはボーカルのマヒトゥザピーポーさんという方が、うん、最近小説を書かれてそれもすごく話題になってたりとかっていう面で、あらゆる面で現象としてはすごく注目をされてたんですけど、僕は音楽そんなに 2,3 曲ぐらいパッと聴いてそんなに好きじゃないなと思ったぐらいだったんですけど、見てすごく良かったし、このメンバーたちがすごく好きになったので、
うんうん、まあ、好きになったからじゃあちょっと調べたってことなのかな。
そうですね、そうですね。
なるほど、ね、
うん、良かったです。
はい、ありがとう。
やべえ、すげえ長くなっちゃった。8分見てるわ。はい。
うん、大丈夫ですよ。それでまあ、もう一個、
はいはい、
内閣官房対女性記者ということで、
そんな映画見た。ああ、はいはいはい。
はいはい、
はいはい。
ポスターかなんかね、そう書かれてるやつですけど、
うんうん、
まあね、何かと話題の新聞記者、
はい、
で何かとあまり語られない新聞記者ではあります
けど、あ、そうなんですか。
ほら、またツイッターとかではよく見ますけど、
うん、
やっぱそのテレビとかで CM もそんなに僕見たことないし、
うん、
特集とかもあんまり見たことがないので。
そうなんだ。
そうだから、まあ別に、まあ、そういう映画あるとは思うけど、ね、比較的こう見られてるよね、なんかランキングにも5位とか6位とか。
今週は10位だったんじゃないですか、週間ランキングで、初週で。まあ、そんなに大きな規模の映画でもないとは思うんで、まあ、すごいなとは思いますけどね。
はいはいはい。で、まあ、岩崎さんもこうね、ツイッターに、まあ、これは、だからあれだよね、本当岩崎さんの面目躍如というか、真骨頂だけど。
面目躍如って何すか？マイナスだった時があったんですか？
その岩崎さんらしさというか、
はい、
まあ、なんかさ、やっぱりその面白いかどうかとか魅力的かどうかっていうことは、
うん、
その作品の精度ってあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
映画作品としてすごく美しい、よくできてるっていうことと、うんうん、語りたくなるってことと、
うん
うん、やっぱイコールじゃないと思うんですよ。
うんうんうん、
で、まあ、極論言うと僕なんか別にその映画がどうとかは、まあ、僕映画の作り手でもないし評論家でもないから、
うん、
何の映画でも俺が楽しめれば別にいいですっていう気持ちもあるわけですよ。
うんうんうん、
この映画ほんの完成度が低いなっていう人はいやいいけど、
うん、
まあ、それはまあそういう評論であって、
うんうん、
俺が何か感じ取ればもうそれで十分お金元取れますよみたいな気持ちがあって、
うんうん、
だから映画って言うけど別に実は映画っていう なんか何かの種でしかないみたいな、
お種、
まあ、気持ちも僕の中ではあって、
はい、
でそうすると岩崎さんが 1,2,3,4,5,6 ツイートこうなんかね、幕の内弁当みたいにこうセットで投げてるから
はいはい、はい、
あ、これもそのさっきの下山と、
うん、
まあ、内容はよく分かんないけどとにかくなんかすごく思っちゃったんだろうなとまさに思ったんですけど、
うん、
これ言葉にするとまたね、あの難しいところはあるんでしょうけど、
はい、
これどんな気持ちなんですか今これを見て今ツイッターして今この時点でどういう気持ちなの？
なんて言うんだろうな、志は良しと思うんだけど、
うん、
映画として決して褒められたもんじゃないよねっていうことはちゃんとしとかないと、
うん、
これこういうプロパガンダ映画って全然逆の立場でも作られ得てしまうし、
うんうんうん、
なんかちゃんとこう基本的には実話ベースに近いんですよ。もちろんあの東都新聞とかなんかところどころ名前変えてたりするんであれなんですけど、
まあ、でも最近あった、うん、まあ、だから時系軸的にも本当に1年とか2年の間に起こったことが盛り込まれてるってことだよね。
うん、加計学園問題とか教師織さんのレイプ問題事件とか、
う
ん、そこら辺の話が絡んでくるんですけど、
うん、
なんか中途半端なんですよね、やっぱりなんかそこら辺のバランスが。
でもあの、まあこれはその完成度とかっていうよりかは妄想としての楽しみだと思いますけど、う
ん、はいはい、
でもアメリカだとさ結構そういう何リアルな話を、
うん、
こうもちろんだってそれも本当かどうだか分かんないけど結構僕ら普通に受け止めるわけじゃないですか、うん、バイスとかなんか分かんないけど、
はい、バイスもね、
本当なのって突っ込みたくなるような事実が結構出てきてるじゃん、逆に言えば、
うんうん、
だけどエンターテインメントとしての、まあ、なんか雰囲気もちゃんとできてるし、
そうですね、
まあ、おそらく調べてるんだろうなっていう、その僕らがね、その事実とちょっと距離があるからこそ許容しちゃうところもあるわけじゃないですか、
うんうん、
なんかアメリカ人が出てると説得力出ちゃうみたいな、そういう乱暴だけどそういう面もあるわけ
ですよ。まあまあまあ、そこは日本人が演じてるのとはだいぶそうですね、バイアスは違いますね。
そうそう、うん、でそうなるとこの身近な問題を、
うん、
ダイレクトに描くっていうのは、
うん、
まあ、無論昔は結構あったりはしたんですよ、
うんうん、
確か西山事件っていう、
はい、
その沖縄の、機密を、まあ行政官の人たちから、まあ、
うん、
聞き出した記者がいて、
うんうんうん、
これあの、なんだっけ、小説とかにもまあなってるような話ですけど、
はい、
それを情報を取るときに、
うん、
その情を通じてって裁判で言葉としてなったんですけど、
うんうん、
要するにまあその女行政官だから、
うん、
まあ、恋愛的な形でまあその情報を取ったみたいな、
うんうんうん、
そういうことがこうセンセーショナルにわーっと注目されて、う
ん
う
ん、はいはいはい、
で俺の記憶だと毎日新聞が一旦それで倒産するみたいなことにもあったりするんですよ。不買運動とか起こって、でそれでなんかつまりそういうふうなセンセーショナルな部分を前面に出すことで、
うん、
その機密問題みたいなあのを歪償化したっていうふうな、まあ、表現もされてるようなことなんですけど、
うんうん、
まあ、それは割と事実ベースで結構ドラマ化もされてたりとかするし、
はい、
あの白い巨頭の人誰だっけ、
どうせしたら夢じゃなくて、そうですね、
とかが、まあ、
はい、
小説にもしてたりするんですよ。だから実話ものって別に全くないわけじゃないから、
うん、
物語としてどう作れるかっていうの
いろいろ。山崎豊子だ、
そう、
はいはい、
奇跡の人だったっけな、
うん、
確か、
そうですね、うん、
だから 別に方法論がないわけでもないし取り立てて新しいことでもないとは思うんですけど、
うん、
なぜ厳しいのかっていうのはその、うん、まあ内容の問題ももちろんあるんだけどなんでそうなっちゃうんだろうね。
なんかね、自分たちが考えていることをなんだろう本当はこうだからっていうおうとしてるんだけどそこにおけるファクトの積み重ねというか、
うん、
あの仮説に至るまでの展開がフィクションだからって雑すぎませんって感じかな。
あ、やっぱシンプルに調査が足りないってことなのかな。
うん、僕そのまあネタバレ含むんであんま詳しく言えないんですけどその、あのそこで描かれているような問題の背景とか、うん、起こった事件みたいなものを調べるにそんな話ではないんじゃないかっていうことの方が強く感じてしまったんですよね。ざっと調べた限りそれについて個人ブログとかですごく言及してるものはいっぱいあったんだけど本当にそんなことなのかなっていうことを思ってしまったっていうのが正直な気持ちなんですよね。
じゃあまあそれはいわゆるまあその真実がどうかっていうのは極論分からんけども、
はい、
まあ、脚本上その展開を見せられても、
うんうん、
そのノンフィクション的な作りをしている物語としては弱いってことだね。
そうです。かつそういう風な話にした結果見る側に何かしらこうあこれやべえなこうしなきゃっていうのがあの主戦場っていうドラマとかに比べると弱い、
うん、
弱いというかあまりないんですよね。
うん、まあ、それはもうでもね結構その活劇の作り方としてもやっぱこう、うんまあ、劇中の中の事実と一応しておくけどそれがこうきっちり積み重ねられることで、
うん
まあ、厳しい現実とか、うんまあ、悲しい主人公の生い立ちとかが説得力が出て、うん、じゃあそれをどう展開していくかっていう物語になっていくから、うん、そういう物語としての精度っていうことがやっぱり、うんまあ、ちょっともったいないかなっていう感覚なのかな。なるほど、
ね、志は良しと思ってます。
でもねなんかそういうことはできうるし、あとこのモチーフがまたねそういうことを失敗すると余計にこう噛みつかれるだろうねみたいなことがあるんでしょうけど、
うん
まあ、だからあれだよね映画好きとしてはそういうところにまで期待を持っちゃうってことだよね。アメリカとかですごくね
これを機にその先で是枝監督とか相田和弘監督とかがね映画撮って、うん、映画撮って大丈夫だっていう空気が映画業界にできればいいなと思うのでその面では
うんうん
うん、いいなとは思いますけどね。
まあなんかあれだよね この手のものがなんかあんまりこうない感じがしちゃうってとこだよね。
そうですね日本国内では特に、
うん、
なんかここ韓国とかでやってますけどね
福島に関する映画とかもさ、
うん、
福島県の、ね、事故の映画をやるとかもあったりもするし、うん、だからなんだっけこの前の戦艦いぶきみたいなのがその中国って言えなかったみたいなこととかさいろんな気遣いって問題もあるし、うんうんうん、あと言いたいことが強すぎてこうスピードが合わないみたいな、なんかそういうこととかが出ちゃうとこうやっぱずっこけちゃうみたいなところがある面もある
し、ね、あとまあ小規模でやってもそれについて意識の高い人しか集まらないのでこのぐらいの規模感でできないとあんまりこういう映画の意味がまああのね主戦場ぐらいにこう拡散拡散って広げていけばいいんだけどなんかちょっとしたドキュメンタリーとか本当にそういうものを普段からね意識的に見ている人たちが集まって終わりみたいなことが起きてしまうのでもっと大規模にもっと、シネコにかかるような内容でこういう作品が生まれてきてくれればいいなとは思ってますね、
う
ん
まあ、そういう意味じゃせっかくこうキャスティングとしてはまあそこそこ頑張ってるという意味で言えば、うん、もっと強度のあるというか、
うん、そうですね
物語としておお、うん、なるほどなるほどっていうか、
うん
ね、必ずしもそれでみんながこう何政権批判みたいなことになるわけではないとは思いますけど、
うん、
でも説得力があればこういうこともありうるだろうっていう物語のね可能性をちょっと現実とちゃんとリンクさせていくこともあるだろうから、
うんうん、
半端なことしちゃうと非常に逆になんか不安よね。
そうですね本当は物手を挙げてすごく賛成したいというか応援したかったんだけどうーんっていう感じでしたね。
なるほどなるほどありがとうございます。ちなみに、先週、まあ、9本見たわけですけど。
10本ですね。9本10回ですね。はい。
まあ、2回見たって意味では、スパイダーマンが1位ってことなのかな？
僕はそれはまあ 4DX っていうもので見たかったっていう。
あ、はい。
一回字幕で見て最高だったんで、
4DX。ちょっと乱暴だけど、じゃあ一番はどれですか？
一番ですか？うん、なんだろう、
ど
う
まあね、味が全然違うと思います。お菓子とご飯とね、比べるようなものもあるとは思いますけど。
僕でもすごく好きだったのはホットギミックですかね。
お、これはちょっと聞けなくなってきたな。うん、一言で言えますか、ホットギミック。
もうなんか、僕はやっぱ映像作家的なというか、うん、本当作りたくてしょうがないかったんだみたいな作品というか、それが、画面に溢れてるような映画って好きなので、
うん、
大和由紀監督しか作れねえようなこんな映画みたいなもので、好きでしたか。でも全部好きだな、うん、みんな好きですよ、みんな好きです。コールドウォーも好きだし、スパイダーマンも好きだし、
そんなことはいいんだけど、はい、そう、まあ、作り手の業みたいなものがダイレクトに、
うん、
だからでもそれってまあ、新聞記者もそういう意味じゃそうだよね。いろいろこう複雑な面はあるけど、
うん、そこがなんかね、企画と噛み合ってねえんですよ。藤井監督っていう若い監督らしいんですけど。
なるほど。じゃあちょっとこの辺でフェードアウトしとこうかな。ありがとうございます。今回はじゃあホットギミック割と良かった
よ。違う、そんな話をしてなかったもん全然。はい、
はい、ありがとうございます。
割とってかすごく良かったです。僕好きですね。
はいはい、ありがとうございました。
はい、
またね、映画の話をして、聞いていきたいと思います。
はい、はい、
はい。ということで、思っちゃった、今回は映画編ということでした。うん、お相手は池田と
岩崎でした。
岩崎さん、ありがとう。皆さんもありがとう。それではまた。